宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード82。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。さて、11月です。すんごい勢いで日々が過ぎていきますよね。今年ももうあと残り2ヶ月ですって。早いですよね、奥さん。11月といえばですね、そう、アメリカはサマータイムが終わりまして冬時間になりました。毎年11月の第1日曜日に、この時間切り替わるんですけど、1時間早くなったのかな、時計が1時間戻ったですかね、進んだのかな、これ毎年分かんなくなっちゃうんですけど。そうで、多分去年もね、このポッドキャストで同じ話してるんですけど、サマータイムが終わるっていう表現が使われるんですが、私の中ではね、1年の中でサマータイムの時間の方がメインで、その冬時間の方が、なんていうのかな、レアキャラなんですよ。私の中ではそれが普通で、冬時間の方がなんか特別で、ウィンタータイムみたいなイメージなんですよね。なんか、ああ、冬時間始まっちゃったよ、寒くなるよ、暗くなるのが早いよ、なんか寂しいよね、的な、そんな感じなんですけど、皆さんはどうですか？だってさ、サマータイムの方が期間が長いじゃないですか。で、なんかね、サマーの方がウェイ夏って感じでテンションも上がるし、だからね、なんかそのサマータイムが普通の時間で、冬時間の方がなんかこうマイナス1時間だかプラス1時間だか知らないけど、なんかちょっと特殊に変わりますよみたいな表現に切り替えた方が、なんか人々はハッピーに暮らせるんじゃないかなって私は思うんですけど、どうですかね。はい。さて、今日のポッドキャストでは、今年あと2ヶ月ということで、この2ヶ月どう過ごそうかなというお話をしたいかと思います。はい、その他英語の話、マイフェイバリットなども予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、さて、2019年も残り2ヶ月ということで、早いのですが、今年はアメリカに来てから一番早かったんじゃないかなってね、感じるんですよ。毎日が過ぎるのが、いいのか悪いのかわからないですけど、ちょっと私は悪い方に捉えてるんですが、今年はですね、大きな、テーマというか目標というかスローガンというかというのを私掲げてまして、今年の年の初めからね、それがもっとぶっ飛ぶという、テーマなんですけど、蓋を開けてみたらね、今年全然ぶっ飛べてなくて、何もしないうちに日々が過ぎていってしまっている気がするんですよね。おいおいおいおいって感じなんですけど、でもですね、まだ2ヶ月ありますからね、今年年始に設定した目標とかやりたいこととか、全部を叶えるのは難しいかと思うんですけれども、それでもより良い気持ちでね、年末を迎えられる、今年を終えるようにすることはできるんじゃないかなと思っていて、2ヶ月ってそれをやる上で、十分な長さだと思ってます。諦めるのはまだ早いですからね。年末にね、今年もなんやかんや言った割には全然何もできなかった、ダメだな自分って、こう後悔することがね、目に見えてますのでね、今ここで何もやらなかったら、なのでこう放り投げてしまうのはまだ早いです。頑張れる、よしということでね、納得がいくように今年を終えるために、 まあ、できることをこの2ヶ月やろうと思ってます。まあ、あとはね、今年だけではなくて、あの毎年11月12月っていうのは、まあ、その年のまとめでもありますし、次の年に向けての準備期間でも私はあると思っていて、まあ、来年に向けてね、こうどんなことをやろうかってこう考える年であったり、あの来年はこういうことに挑戦したいなっていうのがぼんやりあるようだったら、まあ、それに向けてもうあのスタートを切るような準備を始めるとか、まあ、そういうことが、そういうことをするのに適している月なのじゃないのかなと思っていて、11月12月って。まあそんな中で、私個人的にはですね、この11月は、まあ、目標云々もそうなんですけれども、日々の生活をもっと見直す月にしたいなと思っていて、私もう普段からねしっかりしていないんですよ。もうぐうたらで本当不女子みたいな本当に私どうしようもないんですよ。でもなんかそれに拍車をかけてね、なんだかここ数ヶ月、まあ、っていうか、まあ今年ずっとなんかな感じなんですけど、こうダラダラしてしまっていたりとか、まあ、あの例えば家の中が片付いてないとか、あとこう毎日がね、なんか全てが雑に進んでるような気がして、でそういうのがいろいろとこううまくいかない理由の一つなんじゃないのかなって思ってるんですよ。まあ、それも分かってるんですけど、それでもなんかこうダラダラが止まらない、そうなんかダラダラが止まらないみたいな、まあ、そういうここ最近だったんですよね。で私ってもうはっきりしてるんですよ。調子がいい時っていうのはいろいろきっちり進んでいて、もう何もかもこう気持ちよくきっちりこなせているんですよ。それがまあもう調子のいい時で、一旦調子が崩れるともう全部ボロボロになってしまって、もうフルのループに陥るんですよね。もうそういうパターンが決まっていて、でまあね、そういうのをこうちょっと一丁切り替えるためにも、自分が気持ちいいと感じるように、まあ、毎日を暮らすというのがこの11月の目標であります。まあ家の中をねできる限りきれいに保つとか、自分のケアをしっかりするとか、あとは、まあ、毎日口にする食べ物に気を使うとか、まあ、本を読んだり手帳を書く時間をしっかり取るとかね、もう本当基本的なところなんですよ。でもそれができていなくてなんか調子が崩れるので、まあ今月はね、11月はそれをやっていこうと思っています。そう、自分のケアっていうのでね思い出したんですけど、先月10月はね、私一人勝手にね、女子力上げ上げ月間と題して、ハンドクリームボディクリームを積極的に塗るっていう目標を掲げていたんですが、いつもポッドキャストを聞いてくださってる皆さん覚えてますか？そう、先月はねハンドクリームボディクリーム月間だったんですけど、結果私ねいい感じに保湿されてます女子力上がった気がするちょっとねレベル低って感じなんですけど、でもまあ本当に結構ね塗ってるんですよ、ちゃんとボディクリームハンドクリーム、もうね新しいハンドクリームが欲しいレベルでね、もうすぐなくなるんですよね。あ、ちょっともう今も気づいたから塗ろう。ちょっとね今も指先乾燥してましたからね、はい塗ろう。これ言い出した10月の初めっていうのは本当にねガッサガサで、こうもう普段何かをしていてこう目に入るのが切なかったね、私の指先も、もうなんと久しぶりにねこうネイルを最近はしちゃったりなんかしちゃったりして爪の周りのガサガサはなくなって保湿できてるんですよ、私の指先。すごい女子私で気分良くなってね、これまた超久々に爪の形を四角に整えるのにハマってるんですよ。私って指までねデブなんで、爪をね普通に丸くパチパチパチって丸く切っちゃうとなんかねコロコロしちゃってね、なんかソーセージですかみたいな感じになっちゃうんですよ指が。 だからね、まあ爪ぐらいね四角く整える方が可愛いかなと思って、まあ、これ昔からなんですけど、あのスクエアまでは角張ってないけど、スクエアオフよりはオフしてないっていうね、スクエアとスクエアオフの間ぐらいの形が私好きなんですが、まあねちょっとどうでもいい話なんですけど、はい、っていうね10月の女子力アゲアゲ月間は、まあぶち上げ上げできたということで、やったまあね引き続き本格的に冬になりますのでね、ハンドクリームボディクリームは塗っていこうと思います。皆さんもあのぜひね、あの上げ上げ月間と称してね、ハンドクリームボディクリームしっかり塗ってください。保湿大事ですからね。まああのせっかくなのでちょっと調子を良くした私は11月も女子力上げ上げ月間引き続きで何か目標というかね、あの行動指針を設定しようかと思うんですけど、今月はですねフェイスケア強化月間にしたいと思います。あの私ねもう本当に昔から顔のその肌が本当に汚くて、もう引くほど汚くて、私の肌コンプレックスなんですよ。もう若い頃から汚いので、肌が汚すぎて、まあもう可愛くもないですしっていう理由で、デパコスとか、あのデパートのコスメエリアねとかにね買い物に行けないんですよ。恥ずかしくて、美容部員さんにね話しかけるのもね、話しかけるのも話しかけられるのももう怖いんですよ。肌が汚すぎて、え、なんでこの人こんなところに来てるの、とりあえずあんたその肌をどうにかしてから来なさいよって思われちゃうんじゃないかなっていう、すごい被害妄想なんですけど、絶対ねあのデパコスのお姉さんとかそんなこと思ってないはずなんですけど、でもねそんなこと言っている割にあのフェイスケアをしっかりしているわけじゃないんですよね、私って。ほんとズボラなので、でまあね、いや昔からダメだダメだ、こんなんじゃダメだって思ってるんですけど、しっかりしなきゃと思ってるんですけど、まあ何もしてこず、でこの年まで来てね、まあなんとか結婚もできて、こうさらに適当になっちゃって、なんかねこうちょっとイケメン捕まえなきゃ、彼氏作らなきゃっていうとね、まあ、フェイスケアにもね力入るじゃないですか。でもまあ、あのもう生涯の伴侶も見つかりさらにズボラになり、でまあ年を取ってきてね、あのカリフォルニアの強い日差しを毎日浴びまくり、まあ、そんなことしてる間になんか気づいたら本当に肌が大変なことになってて、なんかもう何から手をつけていいのかわからないレベルにちょっと私の肌ボロボロなんですけど、まあ本当に基本なんですけどね、あの今月は丁寧に顔を洗ってしっかり保湿をするっていうまたねこれまた先月のハンドクリーム並びに低レベルなことを言っちゃってるんですけど、でもまあね、あの初心に戻るということで、まあ、これを11月の目標にしてね、ちょっとフェイスケア、まあ、フェイスケアというか、まあ、基本的な顔を洗う保湿なんですけどを、あの意識してやっていきたいなと思ってます。あと11月はねダイエットもちょっと頑張ろうと思ってます。今年の、あの大きな目標としてダイエットっていうのを、今年の年始に掲げたんですけれども、まあそれなりに、前と比べては体重落ちたんですけど、いやまだまだデブでしょあんたっていう感じなので、まあ、ちょっとこの1ヶ月ダイエットも、重点的に頑張ろうかなって思ってます。はい。でさらに12月ですね、師走はですね、12月の上旬に日本から友達が遊びに来てくれるんですよ。イエーイ。年明けまで1ヶ月ちょっと滞在予定ということでね、すごく楽しみです。今年の大きなテーマであるもっとぶっ飛ぶについてね、すごく助けてくれる人物なんじゃないのかなと私は思っていて、その来る友達、その彼女のね持っているセンスとか、あと考えとかね、アイデアとかも結構ね、こういい意味で少しこう普通の人とは普通の人と違うのを持っているんですよ彼女は。まあなので私がねこの5年間アメリカに来て、なんかまあ結婚してみたいな感じでこう落ち着いてしまって、忘れてしまっているもの、忘れかけてしまっているものを いろいろ思い出させてくれるのではないかなって思ってます。多分ねすごい私ね影響を受けると思うんですよ、その友達から。だからガラッとね私変わるんじゃないかなと思って、なんか勝手に思っています、いい方向に。うん、まあ年末年始もね一緒にいられるので、その友達と新年の目標とかねテーマとかもね一緒に語りたいなと思っていて、ああ本当に楽しみだな、本当に楽しみです。なので12月はねもうこうずっと自分自身でね刺激を与えたかった私のそのクリエイティブな部分のね細胞にバシバシ響く月になると思います。インプットをねバンバンして楽しみだな、いい月にしたいと思います。はい、ということで今年を良い形で締めくくるぞと私意気込んでいるのですが、まあ、皆さんはどんな感じですか？今年どんな感じでここまで来ていますか？まあ、あと2ヶ月なんですけどね、何でもいいんですけど、まあ、例えば今年目標を決めている方だったら、その目標を、まあ、達成できるかできないかね、あと2ヶ月だけしかないのでわからないですけど、ちょっとでも目標達成に近づくように何か1個決めて動いてみるとかね、特に目標を立ててない方だったら、まあ、今年1年ね終わるのにどんな形で終わったら自分が気持ちいいかなっていうのを考えて、まあ、それに向けて何かやってみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。まあ皆さんのね今年残りあと2ヶ月の過ごし方も何かよろしければシェアしていただければと思います。メッセージいろいろお待ちしています。
英語の話のコーナー。
はい、アメリカ生活とは切っても切れない大きな大きな大きな壁、英語についてお話ししているコーナーです。最近ですね私結構積極的に英語のインプットができているんじゃないのかなと自分で思っていまして、やっぱねちょっと楽しくやろうかなって思って、興味のあることを、まあ、どんどん英語でこう触れていこうかなっていうことを最近やってるんですけど、まあ、その中でもポッドキャストを今までよりもよく聞くようになりました。日本でもねポッドキャストって、まあ、私もねこの日本語のポッドキャストこれやってますけど、日本でも結構ポッドキャスト増えてきていると思うんですけど、アメリカってねもう本当にポッドキャストの数が半端なくいろんなポッドキャストあるんですよ、種類もあとカテゴリーもね。で、まあ、その中でいろいろ好きだなみたいなのを探してるんですけど、まあ、私が一番興味があるのがクライムインバスティゲーション系、犯罪捜査のポッドキャストなんですけどなんでまたそんなの好きなのって思われるかもしれないんですが、これまたねアメリカはねすごい人気があるんですよ、この犯罪捜査系とか。あともう警察が犯人を逮捕して、で裁判とかまで行ってるんだけど、本当はこの人犯人じゃないんじゃないのみたいなのの真実に迫るみたいな、そういうポッドキャストとかが結構たくさんあって、こう面白いポッドキャスト探すのハマってるんですけど、まあ、うちのね旦那さんと一緒に長距離ドライブとかをするときは車の中で、まあ、そういうポッドキャストをたくさん聞くんですけど、最近2人でハマっているポッドキャストがあって、まあ、2人でハマっててっていうかね、私がすごくハマってて、 でも私の今の英語のリスニング力だと1回では全部を聞き取れなくて理解できないことも多くて、なんかぼんやりとしか話の流れが分からなかったりするんですよね。なので、まあ、何回も何回も聞くようにしているんですよ。旦那さんと2人で今回はこのエピソードを聞こう、あじゃあ次回はエピソードを例えば8だねみたいなってなったら、そのエピソード8を2人で一緒に聞くまでに私がね復習でね何度もそのエピソード7とかエピソード6とかをこう聞きまくって、私の中でこう理解度を高めてから新しいエピソードを一緒に聞くっていうね、そういう 作業を最近してて、で運よくね、私の車のラジオがね最近壊れてて普段はラジオで NPR のニュースとかを聞くんですけど、そうラジオがね壊れちゃったからね、車運転中暇なんですよね。なのでまあそのポッドキャストを何度も何度も同じエピソードを聞いて、こう理解するようにとかしてます。で同じエピソード何度も聞くと毎回ね、なんだこの単語の意味ってわからないなと思ってこう突っかかる単語があるんですよね。なのでそれを調べたりとか、あとはそのポッドキャストのねウェブサイトを見に行って、まあ、追加情報を見てみたりとか、まあ、そんな感じでなんかこう一個に興味のあるものに絞って何度も聞くっていうことをやってますね。まあそれ他にもね、新しい別のポッドキャストも聞き始めたりもしてますし、そうちょうどねこう最近家の掃除とかね、家事をしっかりとコツコツやろうっていうしっかりとしましょう習慣でもあるので、まあポッドキャストってこうながら聞きができるのでちょうどいいんですよね。まあ私本当にながら聞きながら見が好きで、まあ、何かやっている時に何か聞きたいんですよね。こう一個のことだけをやるんじゃなくて、なんか常に何か聞いたり何か見ながら物事をやりたくて、それが特に家事とかね、まあ、掃除、まあ、料理もそうですけどお皿洗いとかももう何かしら見ていたくて、で YouTube もすごくよく見るんですけど、最近新しいね YouTuber というか YouTube チャンネルをいくつかサブスクライブして、というのがスリフトセカンドハンドっていうんですかね、中古屋さん、スリフトショップとか、あとフリーマーケットとかアンティークショップで買い物をしたりするのをYouTube にしている人がいるんですけど、私そういうのが大好きなので、もう見ていてねワクワクするんですよね。で実際自分もフリーマーケットとか、まあ、時々行くんですけど、そのビデオの中でね、 YouTube のビデオの中で例えば値段交渉の言い回しとかね、あとお店の人と話すちょっとした会話とか、あと商品を見ながら、あこれかわいいとか、実際に使うそういうフレーズをYouTube から結構学べて、勉強しようと思って見ているのではないので、はあ見ていて楽しいなと思いながら見ているので、結構ねこうハッピーに見ることができてていいですね。そう私ね YouTube とかね見るとね、ついついね名探偵コナンをね見ちゃいがちなんですよ。本当私コナンが好きで、見たことある話の回をねもう何度も見ちゃうんですよ。本当に私コナンが好きで、うちのね旦那も呆れるほど私見てるんですけどもうここまで来たらねコナン博士を目指そうかなって一時期思ったぐらい本当に好きなんですよだけどまあコナンね好きだけど面白いけど、まあ、英語力は伸びないなと思って、まあ、一時期ねネットフリックスにある英語バージョンのねコナン、何でしたっけ、ケースクローズドっていうね英語の題名なんですけど、名探偵コナン英語バージョンではね、その英語バージョンもね見てたりしたんですけど、まあそれもいいですけどね、まあ英語力アップにはねやっぱ日本語のアニメを見てるとねそれはダメだなと思って、まあ、あとついつい見ちゃうのが YouTube でねついつい見ちゃうのがね大食い選手権系なんですよ私なんでだろう、私大食いもの大好きで、まあ、選手権とかだけじゃなくて大食い YouTuber が結構好きなんですよね、ついつい見ちゃうんですよ。そう、そういう影響からね次日本に帰ったら最低でもねどっかね一つはデカ盛り挑戦ができるお店にね行ってねデカ盛り食べようかなって決めてるんですけどそう、もうかなりね大食い YouTuber に最近影響されてるんですけど、とまあね、まあコナンも大食いもまあ語り出すと止まらなくなるぐらい好きなんですけど、まあ、こういうねずっと語りたいくらい好きっていう そういうものを、まあ、英語で見ればいいんだ、英語で触れればいいんだっていうことでね、まあ、最近はコナンも大食いもほどほどにしまして、まあ、スリフトとかね、そういう系をビデオを見ています。まあ、今後もっとインプットの時間を増やしていきたいなと思っているカテゴリーとしては、まあ、私ビールが好きなので、まあ、ビールについていろんなクラフトビールを語っている YouTuber もいますし、まあ、あとは雑誌を読んだりとかね、フリーペーパーを見たりとか、あと最近ね、私の住んでいるエリアに続々とビールを出すカフェができたりとか、新しいブリューリーができたりとかしているので、まあ、そういう情報をウェブサイトとかで調べて見てみるとかもいいですし、まあそういうね、興味のあることでインプットの時間を増やしていきたいなと思ってます。あと最近リスナーさんがね、教えてくれた YouTube チャンネルで外国人の方2人が日本語で話しているっていう動画があって、その方たち2人ね、日本人じゃないんですけど日本語ペラペラなんですよ。で、まあどうやって日本語を習得したかとか、なんで習得したくなったかとか、まあ、言語についていろいろ話している YouTube だったんですが、まあ、まだ私一つのビデオしか見ていなくて、まあ、もうちょっとその方たちの YouTube 見たいなと思ってるんですけど、その彼らが言っていたのはやっぱりね、インプットがもう何よりも大事って言っていて、私これ同じことをずっと、まあ、言ってきているんですけど、本当そうなの。まあ、スピーキングも大事だけどリーディングも大事なんですけど、まあ、文章を書くことかも大事なんですけど、もう何よりもね、インプットの量が大事なんですよ。で、まあ言いながらね、実行できてないんですけどでもこの日本語ペラペラ外国人YouTube の方たちがね、やっぱり同じことを言っていてね、背中を押されましたね。やっぱね、インプットしなくちゃダメだ私、はい。なので英語をもっとやりたいと思ってる皆さん、やっぱりねインプットですよ、うん。で、まあこの2人もね言ってました、興味のあることをねやった方がいいって。なのでまあやりますね、私頑張ります。殺人事件について英語でいろいろ触れていきたいと思います。まあ、興味のあることをどんどんやろうっていう中でね、来学期年明けはまた何かクラスを取ろうかなと思っていて、まあ、ESL 英語のクラスではなくて一般のカレッジのコミュニティカレッジのクラスで何か興味のあるものを勉強したいなと今思ってまして、まあ、もうすでにね2つ実は選択肢が私の中であるんですけど、まあまだね年明けどんなスケジュール私自身がなるかわからないので、まあ、未定なんですけど、ちょっとねワクワク考えるだけでしますね。はい、ということで皆さんの興味のあることは何ですか？この分野だったら英語、まあ英語だけじゃなくてね、外国語をこの分野だったら楽しく勉強できそうだなっていうもの、何かそういった興味のあることはありますか？ぜひ教えてください。
今週のマイフェイバリット、
はい、私が最近ハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今回お話しする最近私がハマっているものなんですけど、出かけた先でサンドイッチをその場で作って食べることです。これ最近というよりかは夏ぐらいから、春ぐらいからかな、まあ結構長くハマっているんですけど、ちょっとハイキングに行こうとかね、ビーチに行こうとかっていう時って、まあ、私たち簡単なこうランチを持っていくことが多いんですけど、まあ、お弁当みたいな感じですね。まあ、お弁当って言ってもおむすびとかあとサンドイッチとかが多いんですけど、でサンドイッチって今までは持っていく時にはうち、まあ、でサンドイッチを作って、まあ、こうきっちりめにラップにくるんで、まあ、持って行って食べてたんですけど、まあ、それでもすごく美味しいんですけど、結構こうペタンコになっちゃったりね、なんかこうフレッシュさがちょっと足りなくなっちゃうんですよね、それだと。で、このサンドイッチその場で作るっていう のにハマり始めたのが、一番初めはあのヨセミテに行った時だったんですけど、あのヨセミテ国立公園ですね。なんかそのヨセミテに行くのもフラッとちょっと行こうかって言ってあの決めて、まあ、出かけたんですけど、その時で、あのランチどうするって話をしてて、まあ、ちょっともうとりあえずもう材料だけ持って行って現地で作って食べようみたいな感じで、もうほんと軽い気持ちでクーラーボックスに、ハムとチーズとマヨとあとレタス買って、あとパンですね、でそれだけ持ってって、で、そのまあ寄せみてについてハイキングをして、で一回車に戻ってきた、駐車場に戻ってきた時にそこでまあパパパって作って、まあ、食べたんですけど、そのサンドイッチがね、もうパリパリフレッシュ、パンもふわふわでめっちゃ美味しかったんですよ、その時。まあ、まあ外で食べるっていうのも、もうもちろんあるんですけどね、外で食べるとね、何もかもがこう2割増しに美味しいじゃないですか。まあそういうので、なんかもう感動しちゃって、今までその自分で持ってきたランチのサンドイッチでそんなこんなにフレッシュを感じたことがなかったので、でそれからというものをそれにハマって、まあそこから何度かね、その材料だけ持って行ってその場で作る作戦をね、我々夫婦しているんですけど、こう何がいいって、お家で出かける時の朝ね、準備しなくていいじゃないですか。まあこうおにぎりしかりサンドイッチしかりね、お家でこう作って、ラップして詰めてとかってやらなくていいんですよ。それが楽で、もうクーラーボックスは必要ですけどね、でも車であの移動するお出かけだったらもう簡単じゃないですか。クーラーボックスにポンポンポンポンって材料を入れていけばいいだけなので、いいですよね、本当に、おすすめです。まあ張り切ってね、おむすび作るとかっていうのも私好きですけど、でも本当手軽に気軽に、材料だけを持っていくっていうのとってもいいです。まあ、あのサンドイッチだけじゃなくてね、まあベーグルとかを持って行って、あのクリームチーズと生ハム持って行ってその場で塗って食べたりとかね、あと凝ったサンドイッチだけじゃなくて、簡単なピーナッツバターとジャムとかでもいいと思いますし、それだったらランチとかじゃなくてちょっとしたスナックとかでもね、甘いもの食べたいなっていう時にピーナッツバターピーナッツジャムサンドイッチ、ピーナッツバタージャム、ジャムバターさん、まあ言えないですけど、作ったりとか、あとハムレタスのサンドイッチじゃなくて卵サラダサンドとかもね、中身だけも作っておいてその場でサンドして食べるとかね、ホットドッグとかも、もうその場で材料だけ用意してその場でこうアセンブルするっていうかもいいんじゃないかなと思いますね。ポイントはね、そう、食べたい分だけその場で作れるっていうことで、フレッシュなものをフレッシュなうちにっていう感じですね。我々夫婦、こうファンシーなね、カフェとかレストランとかに頻繁に行く夫婦ではなく、まあ、普通のご飯はね、安く済むのに越したことはないという、まあ、節約家庭なんですけど、サンドイッチ、まあ、出先で買ってカフェとかデリとかで買って食べるのもいいですけど、まあ、ちょっと変わったサンドイッチとかならね、そのコストに見合うサンドイッチがあるけど、まあ、その辺のなんかハムサンドイッチとかを買うんだったら自分で材料を持って行ってその場で作ってフレッシュなものを食べるっていう方が安いし美味しいしいいんじゃないのかなと思います。はい、ということで最近私たち夫婦がハマっているのがサンドイッチをその場で作って食べるでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード82、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各コーナーへのメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。 メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索をしてください。それから YouTube でも、同じエピソードを毎週アップロードしています。コメント欄でコメントもお気軽にいただければと思いますので、お待ちしております。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you!